歌う薬剤師千恵子のハッピーワールド。夢の種をお聞きの素敵な皆様、こんにちは。心をつなぐボーカリスト、シャンソンポップスラテを歌うハピネスボイスの歌う薬剤師宇野千恵子です。歌で癒され、歌のおかげで広がったご縁、無限大の宇宙の中は愛の歌も愛の言葉も無限大なんです。この広い世界で出会えたかけがえのない命のあなた、たった一つのご縁が縁となり大きな輪となります。あなたが心を踊るときはどんなとき？あなたの生きがいは何？命が幸せに輝くときをテーマに、さあキラキラ輝いている方のお話を伺います。本日の素敵な先生は片岡自由書塾パステル画の先生。先生の描かれた赤富士の絵に一目惚れして、私が習い始めたパステル画の先生は、実は磨き上げた古武道の技居合道をたしなむ先生でした。真剣を振るうお姺は、秋に熱田神宮で天皇陛下奉祝奉納演舞の開催でご覧になることができます、というすごい方なんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の谷放送局愛知スタジオからお届けいたします。リスナーの皆さん、日曜日の午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。それではまず、片岡先生、自己紹介をどうぞ。
はい、リスナーの皆さん、こんにちは。片岡克美と申します。
こんにちは。
こんにちは。はい、私はですね、大学卒業して22歳から60歳まで、38年間、はい、真面目に勤め上げ、ました。はい、会社を退職いたしまして、はい、まあ、退職後にですね、いろいろなことを、始めたんですけども、はい、まあ、今先ほどご紹介がありました、パステル画もそうです、はい、それから居合もそうなんですけども、はい、まあ、その他にも、まあ、松村神社の刀剣保存会ですとか、はい、いろんなことをしてまして、はい、日々忙しいのを過ごしておりますので、
はいはい、
今日はよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いいたします。まさかパステル画の先生にこのようにラジオに出演していただいてそしてなんとこの居合道というこの前現場を見せていただきに行ったんですが、はいはい、もう私世界観が変わりまして、はい、チャンバラっていうイメージで私テレビを見なかった人が、うん、次の日映画で そのチャンバラと思ってたのが真剣に見ることができたんですね、うん、じゃあ先生にちょっと居合っていう何なのかをお伺いしたいと思います。
居合、はいっていうのは、まあ、語源はですね、まあ、居合わせるっていう言葉なんですけども、はい、まあ、僕と、まあ、千恵子さん、チコちゃんはですね、
はい、
ウィンクアイジのね、はい、イベントの、あの場に偶然居合わせたわけじゃないですか。
そうです、そうです。
それの出会いがあったわけですけども、まあ、それに居合わせるっていう、要するに、まあ、武士の方の世界の中ではですね、偶然敵と遭遇する、はい、でそれで不意打ちをされる、そいつをいかにかわしてですね、で敵を撃つかという技をですね、磨くのが居合なんですね。ですけど、まあ、これは始まりはですね、林崎仁助という方が、子供、まあ、 6歳の時にですね、実はお父さんが亡くなりまして、それは殺されたんですけども、うん、まあ、その仇を討とうと、普通なら剣術の道場へ行くじゃないですか、刀を極めようと思って、仇を討とうと思って、ところが自分でですね、山にこもって、で一人で仮想敵を相手に、自分でこう打ってきたらこう切り返すんだというようなことを自分で技を編み出して、で見事、19歳にですね、京都で探し当てて、その仇を打ったというのが始まりなんですね。
イメージトレーニングから始まったんですね。
そうですね、全てイメージです。仮想敵、
仮想敵、
はい、
では武士道というのは何なんでしょうか。
まあ、居合というのはその型もそうなんですけども、はい、同時にそういった武士道というものを学んで、はい、まあ、心技体を鍛えるものの道なんですけども、
はい、
まあ、武士道というのは、まあ、これ日本にですね、長きにわたる封建時代が生み出した、
はい、
要するに律令制度、
はい、
から、まあ、武士としての生き方ですとかね、死に様、そういったものを追求したですね、一つの、まあ、倫理観ですね、これを養ったものだと思います。で、当時、まあ、武士っていうのは、いつの、まあ、一番多い時でもですね、人口の、日本の人口の 7% ぐらいだったんですね。
はいはい、
で、それらが残りの 93% を統治するわけですから、それなり の教えなりね、戒律なりがいるわけですけども、日本ではそういったものを庶民に戒律として、法律みたいなね、条文としてを示さなかったんですね。すべて倫理観を道徳として、寺子屋ですとかそういうところでもですね、倫理観を教えたと。いいこと悪いこと、ね、こういうことしちゃいけないよ、ああいうことしちゃいけないよ、ということを教えたのが武士道だと思います。で、まあ、その原点となっているのはですね、まあ、皆さん方も学ばれると思いますが、論語ですとかね、それから儒教の、まあ、と言葉ですとか、だから、まあ、そういった中国の古い紀元前のことをいまだに今に学ぶわけですけど、日本人間っていうのは、まあ、そういったものが全部集約された、ものが武士道だと思って間違いないと思います、
はい、これが日本人の DNA に、
まあ、そうですね、はい、今の日本人の生活見てましても、まあ、それが全部習慣風習としてですね、未だにこの現代に息づいているということを皆さん方気づかれてないと思いますけども、例えばですね、いただきますっていう、はい、からごちそうさまっていう言葉自体もそうなんですけどね、
はい、
まあ、これは日本だけの、ご飯食べる前にいただきますというのは日本独自なんですけど、世界ではね、神に感謝ですとか、恵みに感謝ですとか、そういった感謝の言葉を述べて食べるわけですけど、日本人はいただきますっていう意味は、そのもの目の前の食材の命をいただきます、はい、その命をいただいて私の命に変えさせていただきますというのがいただきますであり、はいはい、ごちそうさまっていうのは、はい、まあ、自分目の前に食材を揃えてくれた使用人、走り回って、今にはスーパーないですからね、走り回って揃えていただいた、そういう人たちに感謝、それからその食材を要するに作ってくれた、農民に感謝、お魚を取ってきてくれた漁師さんに感謝、まあ、そういった意味の使用人に、この料理を作ってくれた人にも、全ての人に感謝の意味でごちそう、まあ、地蔵という字が走り回るという字なんですけど、走り回ってやってくれたっていうものに対する感謝の気持ちがごちそうさまなんですね。
そういうことですね。
そう、まあ、そういうことで、まあ、習慣の中で生きてるわけですね。
そうなんですね。
それともう一つ言えば、もう風習の中で七五三って、
はい、
まあ、皆さん方にやられると、お子さんやお孫さんお祝いされると思うんですけども、これは武士にとってですね、非常に重要な儀式だったんですけどね、それが今だに風習となって残ってるんですけども、まあ、子供はですね、7歳までは、要するに神からの預かり物だという考えですね。
はい、
で3歳で言葉を喋るようになった、はい、その成長のご報告に、参りに行くと、 うん、で5歳では、まあ、これは男の子にとっては5歳って重要な時だったんですけども、はい、今まで着ていたちゃんじゃこみたいな服からですね、うん、袴をつける儀式がありまして、はい、でそこで小刀を刺すというのが男児の5歳ですね、
はい、
で7歳になって、まあ、7歳まで神からの預かり物だったんですけども、女の子は初めてそこで帯を締める儀式があるんですね、
はい、
でそれで、まあ、ちょうど歯がですね、神様から預かっていただいてからの歯が抜け落ちて、あの新しい歯が生え変わりますよね、それからその時が自分、我が家に初めてですね、自分に迎えて自分の子としてこれから育てますよという神に報告する場が七五三という儀式、まあ、これは武士の習わしがですね、未だにもう日本人の中にはね、全部根付いていると思いますけどね、
刀を刺すっていう言葉が出てきましたね、そこにね、
はい、そうですね、
そんな小さい時から出てきてたんですよね、
はい、そうです、
はい、
で、まあ、そこで武士の気構えですとか、はいはい、そういったことも教えるんですけどね、
はい、
はい
はいはい、ではここでちょっと片岡克美先生のありがとうメッセージに、
あ、はい、
はい、いきたいと思います。
夢を見ていたい君と愛をつなげ、
ありがとう、おかげさま。本日のありがとうメッセージは片岡克美先生です。亡くなられたおじい様へのメッセージです。どうぞ。
はい、おじいちゃんありがとうと今声を大にして言いたいんですけども、まあ、おじいちゃんありがとうという気持ちになったのはですね、居合を始めて、刀を握った時に感じた一番最初の自分の気持ちなんですけども、まあ、まあ、居合をですね、始めたのは、別に誰からも勧められたわけじゃなく、自分からの意思でやったわけですけど、実は私は子供の頃からですね、おじいちゃんには刀でバッと脅されてですね、育ったんですね。まあ、その、法事の時だったですかね、今覚えがあるのは小学校1年生ぐらいだったと思いますけども、法事の時に、まあ、親戚の方がみんな別の部屋でお茶飲んでる。その時に僕は仏壇の饅頭をですね、盗んで食べた。で、いざお坊さんが来て法事が始まる時に饅頭がないんで、おばあちゃんが慌ててそったんですけども、まあそれで法事が終わったんですけど、その時にみんな退散した時にですね、かつみ直れっていうで刀も見つけられて、その時の顔がすっごい怖い顔で未だに印象にあるんですけども、居合を始めてですね、そのことを思い出した時にですね、確かに顔と風体は怖いんですけど、その時の目を思い出した時にですね、すっごい悲しい目をしてたのを思い出したんですね。で、それからですね、あ、俺って刀は別にとかそういったことで自分の意思で居合始めたんですけども、あ、おじいちゃんの教えられたことじゃないんですけども、おじいちゃんの DNA がですね、もうとくとくと流れてるんだということに気づいたときに、自分でも本当恥ずかしい話なんですけども、男泣きしたのを覚えていますね、今でも。はい。まあ、そういったことで、おじいちゃんの DNA にありがとうということを言いたいと思います。ありがとうございます。
本日のありがとうメッセージは、片岡克美先生でした。ありがとうございました。 今のありがとうメッセージを聞いて私は思わず涙ぐんでしまいました。
もう話してて今ちょっとうるってきちゃったんですよ。
おじいちゃんの愛を今になって再確認をしたという、すごい
大嫌いだったんですけど、子供の頃は。この年になって別れても恥ずかしいんですけどもね。
なんかやっぱり厳しさも必要なんですよね。
そうですね、言葉じゃないですもんね。
そうですよね。あの先生、なんか教育現場でのね、今 の、あの武士道が必要だっていうことを、あの訴えたいっておっしゃってましたけれども、
まあ、戦後その GHQ によってですね、日本からその武士道ですが、まあ、教育直後もそうですけども、それでも一切もう廃止禁止されたわけですね、でそれでまあでありながら日本人の心っていうのは脈々とそういった生活習慣とかですね、言葉とかにも全部残ってるんですけども、そういったことの意味をですね、やっぱり教えられてないということと、今の近代社会がどんどん日本に入ってきてですね、そのギャップといいますかね、日本人の本当の心を知らずに西洋文化だけどんどん受け入れた、日本の本質から離れた生活習慣といいますかね、考え方といいますか、そういったものとのギャップの狭間にですね、今この日本人で現代にいるんじゃないかなと、まあ、そういったの歪みからですね、そんないじめも、もう、まあ、いじめは昔からあったんですけども、その限度を知らないようないじめになっちゃってたり、人を大切にするですとか、まあ、己の命をどう考えるかだとか、そういったことが欠如しているんじゃないかな、まあ、いじめに近づく、その子どもの虐待ですとかね、児童虐待ですとか、無差別殺人ですとか、まあ、特に今も社会問題になっている引きこもりの問題もそうなんですけども、やっぱり自分の生き方を自分で問うてない、自分で答え出し切れてない、まあ、そういった答えが周りを見ても見つからないという中で、やっぱり武士道というのはどう生きたらいいかとかいう、そういう倫理観をですね、やっぱり学校の教育の中で必要とするんじゃないかなというふうに私は感じてますね。
その武士道でやはり言葉で義を見てせざるは言うなきなりという言葉があるんですね。
いじめ、僕はそうだったんですけども、僕たちの学校が小学生時代でもいじめってまあ確かにあったんですけど、そのいじめをみんな見て見ないふりするんじゃなくて、それはやっぱり止めに入るやつが必ずいたんですね、止めに入るやつがいて、まあ義を見てなさるいなきで、何が正しいか悪いかということはみんなそれぞれ判断についてですね、悪いことは悪いっていうふうで、その悪いやつを戒めるみたいなね、ことをした。でそれを放置するってことは言うなきなり、要するに自分の、勇ましさ勇気がないんだよということの教えなんですけども、まあ、そういったことが今学校の現場ではね、いじめがあったら先生に報告しなさいと、先生に報告してる間にもういじめなんて終わっちゃってますよね、で現場の学校の先生はいや確認されませんでしたということも口上で終わってるわけですけど、そうじゃなくてやっぱり自分たちの身内の子どもたちの間の中でもそういった気持ちを持ってですね、そういったものに立ち向かうという気持ちを教えるのが武士道だと思います。
そういうことなんですね、じゃあ先ほどのおじいちゃまのお話にありました、今自分が実際に扱ってみる日本刀の魅力とは、
日本、これはまあ一口に言ってロマンですね、これも日本独自の文化なんですけども、刀がですね1000年以上経って何百年経ってですね、現在もそのままの姿で光り輝いて、私たちの目の前にあるっていうことは、これ世界中にそんな刀がそんなに残ってる ところは国はないんですけど、日本刀っていうのはそういうものが残ってるわけですね、これも、実は戦後ですね、もうおそらく日本に残っている刀の8割ぐらいはもう世界に持ち去られちゃってるんですけども、終戦後、残りの2割がまあ我々の目の前にあるんですけど、その日本人の刀に対する気持ちっていうのはですね、要するにただの武器じゃないんですね、やっぱり精神だと思います、でそれをですね、誰かがもう何 10代にわたって磨き保存されてきたわけじゃないですか、それが目の前にあるっていうね、その気持ち、まあ、ロマンって言いましたけども、これまあ日本人ってすごいなと、でやっぱりこれからもですね、そういったものを伝承していかなきゃいけないなという気持ちになってますね。
なんか元素記号は違うんだそうですね。
あのね、はい、日本人の方、まあ、日本刀の優秀さっていうのは FE3C っていう鋼なんですけども、これはもう科学的には分析されて分かってるんですが、鎌倉時代までに、まあ、平安時代にも鋼って生まれたんですけど、それが鎌倉時代までに作られた刀っていうのが、はい、今現代でもできないんですよ。というのは、まあ、刀を打つっていうんですけども、その仕方っていうのは文章で書いて残せるもんじゃないんですね。それは目の前で鉄を溶かしてですね、そこに炭素をバンと掘り込むわけですけども、炭を、そのタイミングですとか、その火の気温ですとか湿度ですとか、そういったものをまあ、経験ですよね、それでないとその素晴らしい鋼ができないということなんで、また、それが戦国時代が始まって江戸時代の平和な時期にはですね、まあ、そういった立派な刀というのがもう生まれなくなっちゃったと。要するに折れない、曲がらないで、ただ切れるという、はい、そういう鉄の特質を生かした鋼という FE3C というものが、あの未だにできないっていうのは、その打ち方にあるんですけども、
その精魂を込めて打たれた
身
を、それこそ、
まあ、それこそ刀匠っていうのはね、はい、やっぱり水で体清めて、
はい、
それから打ち始めてっていう、
そういうことです、
一本一本作るっていう、まあ、そんな刀は世界中にないわけですけど、
そういう
もうそこから刀っていうのは始まってるんで、
だから神聖なものなんですよね。そ
う、もう神聖なものですね。
なんか刀にまつわる言葉もいろいろあるそうですね。
そう、もう刀文化がいかに日本は長かったかという、日本の字を使っている言葉の中でも刀にまつわる言葉っていっぱいあるんですけども、例えば刀のですね、目抜きって、あの、刀と柄を、つなげる、穴があるんですけども、そこに 目抜きっていう言うんですけども、それを、まあ、一番刀の中心だということで、町の中で目抜き通りという言葉になってますよね、それからしのぎを削るという刀のこういう反りがあるんですけども、このしのぎって お互いに切磋琢磨、そこのしのぎでを削るということがいかに重要かということですとか、
はい、
例えば相づちを打つということをよく言われると思いますけども、相づちというのは刀を打つときにですね、3人になってカンカンカンカンカンカンと打つんですけど、その間にカンカンカンチンチンカンカンカンケンケンとかで相づちっていうのと、相づちっていうんですけども、調子を合わせるために相づちを打つんですけども、それは相づちっていう言葉になってますし、まあ、いっぱいありますよ。
いやもう本当に刀にまつわることがこんなに日本人の文化に溶け込んでいるというのは、
溶け込んで平然と使ってるわけですから、
先生の今、私も実際に、あの練習風景はちょっとこそ、あの見させていただいたんですけど、リスナーの皆さんがあのどんなところで居合を練習しているのか。
私たちの練習場はですね、今の城北橋カトリック教会って言いまして、名古屋城の北の方にあるんですけども、名城公園の北なんですけども、城北橋自動車学校の東隣、に、教会が、城北橋カトリック教会って大きな教会があるんですけども、そこの牧師さんがですね、日本の武道が好きで、ぜひうちでやってくれということで、そこでお邪魔して、今練習しているんですけども、毎週土曜日、朝10時から、午前中、そこで居合の稽古してますので、ぜひ見に来ていただきたいと思います。
本当の真の剣を使って見えるというのは、
真の剣ですね。
切るお稽古も切れるんだと思ってあの藁の巻いたようなのとか、実際に切っていらっしゃるのを見て、驚きました。なんかあのこれはあの映画のスタジオかみたいな、映画でも本物使わないんじゃないかと思うんです。
まあ、日本刀が今使えるのは、あの神社には巫女さんが昔あの場を払う場合に剣で舞ったんですけども、今そういうのも禁止されて、居合をしている人しか日本刀が触れないと、 いうことがありますね。
何か秋に熱田神宮で催し物があると、はい、お伺いしたんですが、
これは天皇陛下さんのですね、はいはい、これ奉納演舞なんですけども、はい、奉祝奉納演舞なんですが、
はい、
森花屋の息子さん、
はい、
森明さんっていうんですけども、
はいはい、
その方も来てですね、森明さんっていうのはすごい武道家なんですけど、日本にほとんどいないと思いますけど、
はい、
その方も見えて熱田神宮で一緒に、
はい、
その奉祝奉納演舞をさせていただきます、はい
は
い、
それが11月の17日ですね、
はい
はい、ぜひもう本当に相手の気持ちを知るというところが伝わるという大事だということもおっしゃって、はいはいはい、いらっしゃいます。先生とつながる方法を、
フェイスブックしてますんで、
はいはい、
フェイスブックの写真が裸になってる家なんで、
はい、
皆さん方すぐ分かっていただけると思います。
はい、真っ裸じゃないですよ、
この宮根の裸祭りのなんですけども、
はいはい、
それですぐ分かると思いますので、はい、片岡克美で検索して、
はい、漢字の説明をしていただけますか。
片岡は片方の肩に、
はい、
岡山の岡、
はい、
で克美は己克服の克、
はい、
という意味で己という字
です、ね、あ、いいお名前ですよね、はい、本当に先生が先ほどおじいちゃまのお話でもありましたように、はい、目の奥を見ている目力というのですね、
はい、
そういうところから先生がこういう武士道に行かれた、はい、素敵なお話を今日は聞かせていただくことができまして、本当にありがとうございました。こちらこ
そありがとうございました、
はいはい、夢のため
心をつなぐボーカリスト宇野千恵子とつながる方法は、フェイスブックで宇宙の宇、野原の野、幼稚の地、枝子と検索してくださいませ。フェイスブックのメッセージ欄に夢の種を聞いたとご連絡くださいね。生きる喜び、命の大切さをテーマに、幸せなひとときを体感していただける楽しいソロライブをライブハウスやシャンソニエで定期的に行っています。また病院や介護施設、各種イベントに生演奏で元気をお届けする歌う薬剤師です。どうぞご一緒に楽しみましょう。夢は何度も口に出すことにより叶います。次回ライブは10月6日6時より、オーナーが精神科の福地ドクター、スタッフの方は転換の患者さん、就労支援のためのライブハウス、お食事も一流シェフ、音響抜群の今池5丁目にあります今あごというライブハウスでコンサートです。キーボードと歌のハーモニーをぜひお楽しみくださいませ。 P.A. ハムさん、ありがとうございました。そして片岡先生、夢の谷尾にお出かけくださり、とても素晴らしいお話をありがとうございました。番組ご出演されていかがでしたでしょうか。
いや、非常にあっという間に終わっちゃったんですけど、はい、非常に楽しい時間でした、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。あなたは今幸せですか？どんな夢がありますか？人は幸せになるために生まれてきたんです。人が幸せになる夢ならきっと叶います。それではまた来週の日曜日2時半この時間にお会いしましょう。ではご一緒にキラキラあなたの人生に
乾杯。
1時間を